TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名でお届けします。
はい、
またストップウォッチがストップウォッチがストップしてしまうんですね。あ、でもちょっとの誤差だから大丈夫。
あ、本当に
ギュッて押しすぎてんのかな。
もうデッチがないとかじゃないの。
いや関係ないね、関係ない、これ多分私の押し方の問題ですね。
さて、はい、244回目、はい、11月19日配信となります。
はい、
ですね、11月19日、うん、本日が世界トイレの日なんだって。
トイレ、なんでなんか語呂合わせとかではないよね。
全然違うくて、なんか、うん、なんかの人が
なんか情報薄いな。
なんかの人が決めた世界トイレの日、ま、ちゃんと世界的なトイレの日。
それってさ、何が始まりましたとかそういうことじゃなくて、
世界のトイレを研究してるシンガポールのジャック・シムさんかな、うん、が決めたんだって。でなんか、うん、トイレの日プロジェクトっていうのが世界で制定されてて、うん、11月19日はなんかトイレを考える日なんだって、うん、は
い、考える日なの。
トイレについて今一度思いを深める、なんかこう思いを馳せる、何かをするってわけじゃないんだけど、まあ、トイレがあるっていうことは実はすごい、うん、なんて言うんだろう、なんかすごいことなんだって。
でもさ、確かにさ、
国によってはトイレ自体がなかったり、あと設備として、うん、一応トイレとしてはあるんだけど、うん、日本ってすごいさ、うん、やっぱ水もさ、うん、豊富だし、うん、一番トイレが発達してる国だと思うんだね、うん、なんかウォシュレットとか外人には考えられなくて、ね、ウォシュレットを、うん、もう初めて体験した外国人が好きすぎて帰った帰るみたいな話もある、うん、
あのすごい売れてるよね、
すごい概念だみたいな感じで、うんうん、私もまあウォシュレット使わないんですけど、
私もあまり
苦手なんで、
なんかふいってする、
そう、ふいって間違って押した時に死ぬかと思ってギャーって、しかもまあまあの圧で出たから、
あ
はーってなった。
なんかもう立ち上がるっていう時に、うん、押してしまって急いで座るってない。
やばいやばい。
とりあえずさ出てきちゃうから、あの蓋をするために慌てて座るっていう。
自ら蓋をする。あれやめてほしいよね。
たま
に、あのさ、なんか最近あの水を流すところがボタンになってるところが多いじゃない、うん、新しいトイレってあれだと、うんうん、流すところとウォシュレットのボタンが近いから間違って押しちゃうの。
出てくるじゃん、
ね、なんか自動で流れるところだったらいいんだけど、うん、なんか中途半端に手動なところが一番怖い、ね、うん、やっべって思って、
結構何回か
や、
ね、蓋をしている。
まあ、はい、日本のトイレ事情っていうのはすごくてですね、うん、世界にはまだ3人に1人がトイレを使えない環境がある。結構な率なんですよね。まあ国によるからだいぶ偏りはあるんですけども、うん、おトイレがなかったり、トイレがないとどれぐらい不便かっていうと、まあ震災とかの時にトイレが使えなかったりするとやっぱり不衛生じゃないですか、うん、トイレが使えないけどなんか排泄をしないわけにはいかないから、やっぱその辺でしたり袋とかにしたりすることになるじゃない、うん、そうするとそれはなんかおトイレですれば流して下水道に流れていくから、うん、なんかそこは汚れないんだけど、うん、そこに留まるとそこからやっぱり細菌が発生して病気になってしまって、うん、そのせいで病気になって、うん、まあ、主に免疫力が低い子どもたちがですね、うん、世界で毎日1日800人以上が命を落としてる、トイレがないせいで、
ないせいで、
だからなんか今なんか青年海外協力隊とかでトイレをもっと整備していこうみたいな、あ、まあ、まずは下水道をねまず作っていかないといけないし、うん、水がないとなんか水を引くっていう工事が必要だから、すごい大プロジェクトで、なんかまあそういうことを進めていきましょうというので、うん、世界トイレの日ということで決まってるそうです。
なるほど。なんかそうですか、ウォシュレットまで行かなくてもいいけど、うん、あのこう留まらない水性、う
ん、ちゃんと流せて下水道に、
しかも、うん、下水処理ができると、それが、う
ん、それをちゃんときれいにできるろ過施設が必要じゃない、
必要じゃない、ただただ川に流れてっても、うん、
それは川が汚れるからさ、
汚染されるだけだから、
うん、だって国によっては川にするみたいなところ、うん、でも川にするとさ、その下流の人々は、うん、その水を使って生活してるわけじゃない、 そう、ね、それ病気になるよねって話じゃないですか、うんうんうん、
そうなんだよね。だから
まだ山とかの土とかにすれば土に帰るかもしれないけど、
ああでも確かになんか栄養になりそう、うん、
肥料になるから、ね、川ややばいなって思って、からなんか ね、ね、国によってはトイレは一応あるんだけど、うん、なんか全然なんか水がやっぱりないから、うん、なんか水流しちゃいけない、一応水洗のシステムはあるけど、うん、水流すと詰まるから流さないとか、うん、紙を流しちゃいけない国とかあるじゃない、うん、まあ、日本ってすげえなって思った。
なんかさ、ほら日本ってさ江戸の時代からじゃ、うん、
結構トイレあったよね昔から。
上下水道がさ、うんうん、すごいよね日本人って。
もう今の和式便器のなんか前例みたいな、うん、木でできたやつみたいなやつがもう結構古くからあるじゃない、十二人とか来てた時代からあったから、うん、なんか
平安
ぐらいにももうそのおトイレっぽい、だから要はそういう排泄をするための場所、うん、部屋みたいな、うん、しかも十二人とか着物が重いから、うん、なんかそれを汚さないように腰掛けれるとことかがちゃんとあったんだって、うん、まあ、すげえなって思ってよ。だからまあトイレ日本で暮らしてるとね分かんないですけども、うん、はい、そういうすごい避難だよっていうので、
まあ、考えてみる、
ありがたみを感じておトイレを行ってみるとまたちょっと感じ方が違うかも、ね、
ちょっとこう世界で困ってる人たちのところにも目を向けてみたりとか、
はい、言うんだよっていうことで、うん、世界トイレの日というわけです、はい、まあおトイレ、うん、ウォシュレットが苦手な2人で夢かな放送局本日もスタートです
昭和の人間ならウォシュレットダメだ。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
さて、はい、まあ、オープニングトイレの話始まりましたけど
トイレさ、国によっても
全然違う。
トイレがないところは別だけどさ、うん、あの普通にトイレがあるところでも
全然、
台湾だったかな、うん、あの普通に水洗なんだけど、うん、紙は流しちゃいけなくて、紙を入れるゴミ箱
がある、なんかゴミ箱みたいなのがあるよね、
うん、なんだけどやっぱりね癖で
流しちゃうの、
入れちゃうんだよね、
詰まるんじゃない
入れたらでも出せないじゃん、もう、
もう無理だね、
ごめんなさいと思いながら流してしまったけど、うん、そういうところもあるしね。
シンガポールかどっかはなんか自分で絶対流しちゃいけなくて、したらなんかそれを流す係の人がいる、
うん、やじゃないそれ、呼ばなきゃいけないの、
その仕事をしなんか呼べなきゃとか、トイレに常にスタンバってて人が出てきたら流しに行くんだって
やだ
すごい嫌じゃない、
すごい嫌
だよね、
なんだろう、
しかもまあまあな百貨店みたいなところでもそう、
そうなんだ、
衝撃、まあ、それを見たのがなんか誰かのエッセイでそれが書かれたのが見たんだけど、うん、なんかそれを見たのがだいぶ前だから今はだいぶ事情が変わってるかもしれないけど、うん、なんか昔そうだったらしいよ、うん、中国かどっかではなんか結構扉とかがあんまなくて割と丸見えな状態みたい な、
なんか顔は見えないけど下は見えるみたいなさ、うんうん、とか
ね、まあ、全部がそうとは思わないけど、うん、まあ、今だいぶね整備されてきてるとは思うんですけども、うん、まあ、そんないろいろな、はい、まあ、現地によっていろいろ事情があるという感じでございますが、うん、
ですが、
まあ、うん、そんない
ろんな、まあ、土地土地行けば
土地土地行けばさまざまな文化がある、うん、ということですね、うん、もうなんかねトイレの話ばっかりしてきてどうやってつなげようみたいな。
なんかまあまあ、いろんな国とか行きたいよねっていう
無理やり
でも先週もちょっと話したけど、そのワンコちゃんがさ、はい、北海道に行ったとかって話をしてて、
そう最近ねなんか旅行づいていてですね、
そうで
も
そう
あと北海道と、あと名古屋もこの間行ってきたんですよ。
そう名古屋、これ何しに行ったの。
名古屋はね、うん、なんかね、まあ、美味しいご飯を食べるためと、
名古屋も美味しいよね
美味しい、ね、名古屋意外と近いじゃないですか、
うんうん、あ近いの、私行ったことないんだよね。
あでもね新幹線で行ったら本当、うん、多分のぞみとかだったら1時間もかかんないんだよ。
あそうなの。
私はねなんかケチってこだまのプランで行ったんで、ね、3時間ぐらいかかったんだけど、
う
ん、
そんなに違うんだ、
うん、あとねすごい安く済ませたかったらバスとかもある、
うんうん、でもバスはな、
まあ、でもバスは名古屋近いから朝出てお昼に着くとこあるよ、うん。
ああそうなんだ。
そう近すぎるから逆に夜行になるとめちゃめちゃ早く着くからしんどいみたいならしい、ま、私もバスはちょっと辛いなって思って、うんうん、あのホテルと一泊二日してきたんですけど、うんうん、ホテルとその新幹線がセットのプランとかで行った、うんうん、なんかお茶のイベントとかがあって、紅茶をいっぱい飲もうみたいなイベントがあって、うん、それに行きたかったのと、あと名古屋にある執事の館っていう、
執事の館
さに近いのかなって、私も初めて行ったんだけど、執事がいる館なんだよ、う
ん、まんまじゃん
何の説明にもなってないんだけど、
なんか何どういう設定、それは何を
なんかまあ行くとまあ執事喫茶と近いんだけど、行くとなんか
ご主人様ってこと？
そうそうそう、ご主人様でなんか
執事が迎え入れてくれるの？
迎え入れてくれて、執事とバーヤがいて、あとお給仕係とかもいて、うん、屋敷の中でご飯を食べるっていう、しかもちゃんとしたすごい美味しいご飯。
レストランみたいな。
レストラン一応形態としては多分レストランなんだと思う、うん、まあでもお菓子もすごくあって、紅茶もすごく美味しく入れてくれるところで、完全に会員制なの。
あ、それはさ、何組くらいか入るの？
何組入るんだろう。部屋が何個かあって、うん、でなんか多分そんな一気には入れないんじゃないかな。なんか一部屋、私が入った部屋では、うん、テーブルが1、2、うん、でも4、5テーブルぐらいしかなかったから、そんなに、だからまあゆったりとご飯が食べられて、ご飯もすごい美味しい。
え、何、執事は何をしてくれるの？
執事はなんかまずお迎えの人が、ドアマンがいて、で、入った前室でお荷物を預かってくれるお荷物係がいて、中に入るとご飯 を運んでくれるお給仕係がいて、なんかとりあえず、あとまあ多分シェフとかは出てこないけど、専用のシェフとかもいて、結構本格的な。
それはさ、あの執事の、まあ、想像する執事らしい衣装、
執事らしい衣装、バーヤらしい衣装を着ている。そして一応なんか事前の設定が結構細かく決められていて、うん、なんて呼んでほしいですか、
うん、
お嬢様がいいですか、奥様がいいですか、旦那様がいいですか、お坊ちゃんとかもあるの。こう呼んでほしいみたいな要望にも答えてくれるし、ね、その前後の予定とかも聞いたらそれに合わせて会話をしてくれたりするし、
す
あと食べ物もアレルギーとか好きな食べ物、うん、嫌いな食べ物とかもあるし、あと好きな色を言っておくと、うん、その好きな色の食器を出してくれる。
すごい、
なんかすごいなって思って。
え、それは何、ワンコちゃんは何、お嬢様で言ったの？
私もなんかよくわかんないから、うん、とりあえずお嬢様で言ったんだけど、どうしたらいいんだろうって、うん、なんとお呼びすればいいですかって言われて、わかんない、ここから選んでくださいって言われて、わかんねえ、お嬢様とりあえずお嬢様でいいわみたいな感じで、私はなんか完全会員制で会員しか行けなくて、うん、で有料登録制なのね。
あ、そうなんだ。
なんか最初の登録になんかいくらだったかな、なんか6000円ぐらい払わなきゃ、
結構する、ね、
いけなくて、だから結構ハードルが高くて、うん、ちゃんとその会費を払ってる人しか行けないんだけど、うんうんうん、私の友達がそこの会員 で、うん、で私はお連れの方として、お連れの方は会員登録なしで行ける、うん、まあ、登録はしなきゃいけないんだけど、うん、無料の登録で行けるから、うん、それで連れて行ってもらって行ったんだけど、うんうんうん、いやご飯が美味しかったし、あとね、うん、バーヤがすごいバーヤだった。
え、バーヤはさ、やっぱりバーヤなの？年齢的にも、
年齢的にもバーヤだったし、うん、バーヤの演技が完璧だった。
それってさ、そのどういう人たちが働いてんだろう。あの役者さんなのかな。
いやでもね、なんか一応なんかプロフィールみたいなの見れるんだけど、うん、全然普通に今までフードコーディネーターとかをされてたり、なんか元銀行マンだったりみたいな、全然あ、まあ、接客業には携わってる人たちなんだけど、
元バーヤとかってこと？
さすがにそういうのはない。
元本当のバーヤ、
まあ、バーヤというか、なんかきちんとそういうマナー、おもてなしができる人たちが揃ってる。
銀行マンとかだったら確かに、
そうきちんと、まあ、百貨店勤務だったり、百貨店のなんかブランドのなんか
接客してたら、
接客をしてた方とか、
そうだよね、
すごいちゃんとしてる人たちなので、うん、なんかすごい、まあ、でも学生さんの人もいるらしいんだけど、もうなんかね、すごい素敵に迎え入れてくれて、私、まあ、迷子スキルを発揮してですね、うん、あの完全会員制で予約をした人しか場所を教えてもらえないの、だから勝手に見に行ったりとかできないの。
できないんだ。
できないし、写真撮影も絶対禁止だから、うん、すごい厳格に守られてるから、行った人しかその場所の雰囲気を味わえないようになってるのね、うん、だもんだから、全然なんか一応住所教えてくれるんだけど、うん、Google マップ先生に聞いても全然場所が分かんなくて、うん、なんか周辺にいるんだけどたどり着けなくて、うん、結局電話して執事の方にお迎えに、面白かったよ、オフィス街の中に颯爽と現れる執事、うん、
あの衣装で現れるの？
そう、エンビュークでお迎えに来てくれて。
え、それは執事はおいくつぐらいの方なの？
あ、でも年齢層は幅広かった、20代ぐらいの方からそれこそ40代とか。
それを知らないさ、街中の人たちはえって思うよね。
ってなるよね。すんごい面白かったね。執事は絶対走ったりしないんだなって思って、うん、お迎えでちょっとこっちはめっちゃ走り回ってるんだけど、カツカツカツって遠くから来て、
いや、そこはさ崩さないんだ
ね。崩さない、お迎えに上がりましたみたいな感じで来てくれて、うわすごいって思った。入る前からすごいみたいな。
あ、でもなんかちょっとそのさ、 お嬢様気分というかさ、
なんか素敵な空間で素敵なお食事で、毎月季節限定のお紅茶とかご飯があるらしくて、でブッフェ形式なので、なんかあのワゴンで運んできてくれて、そのお料理とお菓子は食べ放題、すごいいっぱい種類があって、まあ、一応時間枠が決まってるんだけど、その時間内で食べれるんだったらどれぐらい食べてもいいし、何杯おかわりしてもいいんだ
と。ちなみに何時間でいくらとかっていうのは決まってるの？
それは一応決まって、
決まった料金なんだ。
決まった料金で、うん、その中でお茶とかノンアルコールだったら飲み放題で、プラスすればお酒が飲めたり、あとプラスすると自分の好きな食器を指定して、その食器でサーブしてくれたりする、
おいくらぐらい
だいたい、おいくらだったのかな、あそいくらだろう、あでもそれが6000円か、
あ
で登録が違う値段だったのかな、
まあ、でもたまにちょっとさ異空間っていうかさ、
でもあの空間で、まあ、ホテルビュッフェみたいなもんだから、お料理は本当にどれも美味しかったし、お菓子もすごい美味しくて、種類が豊富だから全部は絶対食べれないと、お腹はち切れそうになったから、
まあ、1人5、6千円だったらホテルのビュッフェとかだったら、
そうそう、お紅茶もすごい言ってからきちんとお湯を沸かして入れてくれてみたいな、すごい美味しかった。前日にティービュッフェっていう紅茶飲み放題のイベントも行ったんだけど、申し訳ないんだけど、ねうん、紅茶飲みまくりの2日間だったんだけど、あのその紅茶専門店の紅茶より美味しかった、
なんかお茶が美味しいところってさ、なんかこう料理も間違いなく美味しいよね。
めちゃめちゃ美味しかった、ね、なんか素敵な空間でございました、はい、なんかほとんど執事の話をそんな名古屋の仮住まいございます、はい、まあ興味があったら調べると、そうね、サイトはすぐ出てきますので、
執事の
館名古屋にございますので、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかなと思います、素敵な空間でした。男性もいらっしゃったので、全然旦那様もいらっしゃいました。
おっちゃま
そうなので、ぜひ行ってみてください。というわけで夢かな放送局、ご飯はまだまだ続きます、はい。